おはようございます。お祈りをします。天のお父様、ありがとうございます。今日もまた寒さがぶり返してますけども、私たちを守ってくださって、このところに送ってくださり、そして神様のお言葉を聞くこの時間を与えてくださり、ありがとうございます。本当に様々新しい中に住んでいますが、今しばらく私たちは心を静めて、あなたの声に聞くことができますよ。あなたの言葉に聞くことができますように。目に見ることはできませんが、あなたとの交わりを経験することができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先々週の月曜日に、私たちの教会が属している同盟教団の関東選挙区、22教会と2伝道所の、牧師会がですね、椎名町教会というところでありました。で、2月の牧師会で、韓国の私たちがいつもバーベキューやるときのですね、肉の元の、ハン先生の教会でやるということで、ハン先生のお姉さんが、バーベキューじゃなくてプルコギを用意しますから、ぜひお昼から来てくださいということで、11時からプログラムが始まるということで、家を 10時前ぐらいにこう出る予定だったんです。で、家内が、朝洗濯をしたんですが、脱水がいかれちゃった。で、その前の週ぐらいからどうもこう脱水が途中で止まるという状況が起こっていたんですが、ついに月曜日出かける寸前にこの脱水がダメになってしまった。さあどうしよう、テレビとかそういうものだったら別にほっといてもいいわけですけども、洗濯機というのはそういうわけにはいかないわけですよね。これは困った。じゃあ帰りがけに、牧師会の帰りがけに池袋の山田電機に、寄ってなんとか買わなきゃダメだろう、山田電機に行きましたらですね、数十種類の洗濯機があるんですね。で、どれを選ぶんだ、次の日にオリンピックに行ってみましたら3種類しかなかったんです。選びようがない。で、50種類近くあるので、店員に、どういう状況かということと、それから、予算と、何人ぐらいかということを話して、こういくつか候補を絞ってもらって、その中でどれが一番良さそうかということで、金額のことも含めてですね、それでなんとか洗濯機を買って、2日後ぐらいに来てなんとか事なきを得たんですね。で、今日の題が人生は選択で決まるという題をつけた、そういうわけじゃないんですけども、私たちの人生っていうのはこう一つ一つ何かを決めることで成り立っていると思います。今朝もそうだと思います。何時に目が覚まして起きるか、目覚ましをこう何時にかけて、目覚ましが鳴っても起きるか起きないかとかですね、から、起きてそれからどうするか、何を食べるか、どういう服をこう着てくるか、から、そんなことから始まって、このどこに住むのか、誰と結婚するのか、どんな家に住むのか、どんな仕事をするのか、こう私たちの人生っていうのはもう本当にこう一つ一つのこう、ほとんどのものが小さな選択なわけですけども、もちろん例えば結婚するとか、家どうするとか、仕事をするとか、そういうことは大きな選択ですよね。でもこう小さな選択がこう積み重なって今の私たちの人生があるわけですよね。で、これからもその選択を続けていくわけです。で、この時によってその一つの選択が私たちの人生にものすごく大きな影響を与えるっていうこともあるんだということなんです。で、今日私たちがこの見る箇所、この創世記の3番目の主人公になるアブラムという人と、彼の甥のロトのこの選択の記事を通して、私たちはこのどうやって人生の選択をしていったらいいだろうかということを考えてみたいと思います。さて、13章の初めからのところを見ると、彼らに起こった事件がここに出てきます。13章の一節から、それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻サライと すべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で初めて天幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなた方との間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なんだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう、ということが出てくるんですね。で、まあ、先週、学びましたけども、この約束の地カナンに行ったこのアブラムたちに飢饉がこうやってきたわけですよね。で、飢饉がやってきて、まあ、そこから避けるためにアブラムの一家はエジプトに逃れたわけです。エジプトに逃れた時にまあ、エジプトの王室がアブラムの奥さんのサライに目をつけて、まあ、ある意味でこう和平を結ぶ条件として、まあ、そのサライをこう王のところに差し出す要因というようなことがあったわけですよね。で、まあ、アブラムはお願いだから母ちゃん俺の妹だと言ってくれということを言って、そして妹だということでサライは、まあ、エジプトの王宮に行くわけです。で、そこで実はサライがアブラムの奥さんだということが分かって、まあアブラムたちは、まあ、そこからエジプトから出されるわけですね。で、まあサライのお兄さんだということで、まあ、エジプトの王家は大変よくしてくれて、いろんなこの金や銀や奴隷やさまざまなものをこう彼にプレゼントしてくれるわけです。で、まあ、それをある意味で、まあそんな言い方するとなんですけど、エジプトとしては厄介払いで、もうそれ持ってっていいから、もうね、エジプトから出ていってくれということで、まあ、彼らはまたこの約束の地に登ってくるわけです。この13章の一節のところでネゲブに登ったって書いてあるんですけども、当時の感覚で言うとエジプトに登ってネゲブに下ったって言った方が感覚的にはいいですね。まあいつからか東京に来ることを上京と言ったそうですけども、今でも京都の人、京都の地の人は固くなに東京に行くことはあずまくたりとまで言わなくても上京とは決して言わないわけですね。まあ、上京というのは本当は京都に行くことだったわけですよね。で、まあ、この当時の文化から言うとエジプトに行く方が実は登ってネゲブに行く方が下ったなんですが、聖書はネゲブに登ったっていう書き方をしているんです。なぜか、それはアブラムがもう一回神様の約束の地に戻っていった。神様の約束を信頼しきれないでエジプトに下ってしまった彼が、まあ、そういういろんなことがあってネゲブに登っていったんだっていう、そういう、こう思いをここに込めています。で、そこで、2人に、まあ、一つの問題が起こりました。13章の7節に書いてありますけども、アブラムの家畜の牧者たちとロトの牧者たちの間に争いが起こったと書いてあります。何しろエジプトに行ってですね、この財産が増えたわけですね。6節にありますけども、その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかった。で、7節に、その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリシ人が住んでいた。まあ、一つはこのアブラムとロトの財産が非常に増えた。まあ、先週も言いましたけど、ちょっと悪いかすると焼き太りをした。で、財産が非常に増えた。まあ、それと同時に彼らがいた行ったカナンの地にはすでに、まあ、先住民族の人たちがいたわけですね。カナン人、ペリシ人という人たちが、まあ、それぞれのこう 村や町を形成していって、で、まあ、ある意味で言うとアブラムたち後から行った人間はその隙間の場所ですよね、こうまだ誰もこうそこを使っていないような場所に起立をしてたわけです。でさらに12章で見たように飢饉がありましたから、あの家畜のための当然草が非常に少ない状況だったと考えられます。まあ、そう考えると、あのそれで、まあ、あの羊やそういう牛ヤギを飼っている、まあ、アブラムやロトたちの間に、まあ、その少ない草を巡っての争いが起こったっていう、まあ、そういう状況なんですね。まあ、つまりこのアブラムとロトに与えられる持ちパイが決まってて、それをどう分けるか、しかもカナンの地に来た時よりもはるかに、まあ、おそらく家畜も増えちゃった状況で、しかもカナンの地は飢饉で食べ物が少ない状況で、まあ、争いが起こった。食い物の恨みは恐ろしいわけですね。でそこで二人は、まあ、アブラムの方から申し出て、二人がその選択をすることになるわけです。それが先ほどの8節から出てくるところですね。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから、全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう、というんですね。この山の上に行って、そしてそこで二人は全地が見渡せるところに行きます。ベテルとアイの間の丘の上っていうふうに出てきてますので、まあ、それを地図で調べるとだいたい標高600メートルぐらいのようです。だいたい高尾山ぐらいだと思ってくださればいいと思います。高尾山ぐらいのところで、そこからこの東の方を見ると死海という今でも有名な湖がありますよね。世界で一番低い標高の場所、マイナス400メートルとなります。ですからだいたい標高差が1000メーターぐらいあるんです。で地図で見てみたんですけど、まあ、多分彼らが立ったあたりのところから死海までだいたい60キロぐらいですかね。直線距離で60キロぐらいのところでこう見渡せるようです。いつも言いますけど、聖地に行ったことがないのに地図とかビデオばっかり見てるんでそういうことばっかり知ってるんですね。悲しい牧師なんですけどもね。でザーッとこう下がって1000メーターガーッと下ってるわけですよ。ですからずーっとこう見晴らしがいいようです。今でも行った友達もそう言ってましたので、見晴らしはいいようです。でまあそこに立って、そして本当だったらアブラムがおじさんですから、ロトに俺はあっちに行くからお前こっち行けって言えたわけなんです。ところがアブラムは、まあ、ある人は多分この問題っていうのはロトのこう牧者の方がトラブル、ロトの方がトラブルを起こして、アブラムはちょっといい加減へきへきとしてたので、まあ、アブラムはそういう意味ではまずロトを満足させてあげようという、まあ、おじさんの心もあって、まあ、先にロトに優先権を譲ったんじゃないか。でも当時 の年功序列が非常に厳しい中で、ちょっとこれは考えにくいことだったんだと言われてます。で、まあ、アブラムはロトに先にあなたが決めなさいと。で、あなたが言ったら私はその違うところに行きますよ。もちろんこれでおじおいの縁を切っちゃうということじゃなくて、もうトラブルがないようにそれぞれ別々のところで生活をして、そして、まあね、羊や家畜を飼って、そして穏やかな関係を持ちましょうということだったわけです。でそれに対してまずロトが選択をします。10節から、ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前だったので、その地はツアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れたと書いてあります。目を上げて、 そしてヨルダンの低地全体を見渡した。でそこはまだそのソドムとゴモラという町が滅ぼされる以前だったんで、ずっと視界の方に行くまで非常にこう緑が豊かな地域だった。で私たちはまあ、特に関東平野に住んでる人間はあっちこっちにこう緑があるっていうのはこう当たり前にこう生きてるところがありますよね。例えば東京に緑が都内に緑が減ったとか言っても、例えば大阪の街中に行って東京に帰ってくるとほっとします。もう街路樹から緑の多さが全然違います。例えば大阪の街は非常に、まあ、大阪城近辺はかなり緑ありますけども、他のところに行くと本当に緑が少ない。東京は非常に緑が多いですね。だから関東に住んでると非常にこう緑の豊かさっていうのはこういつも感じてるわけですけども、まあ、このパレスチナの地っていうのは非常に緑が少ないところ、そして何て言いますか、牧草地に適しているようなところは非常に少ないところ、今でも、まあ、かなり、緑化計画をしているようですけど、それでもまだまだ岩砂漠と言われているその岩がゴツゴツしているようなところが多いわけですよね。でそんな中でロトは目を上げてこう見てですね、そしてこの緑が豊かなところを見つけたわけですよ。でおじさん、俺あそこ行くからっていうわけですね。でなんでそうだったか、どうしてそうだったか、これこの前に、12章で彼らはエジプトに行きました。エジプトに行きました。エジプトというのは皆さん地図ご覧になると分かると思うんですけど、ナイルデルタっていうナイル川の一番最後の方にこう非常にこう肥沃な土地が扇状に広がっています。今でもあります。でそこが昔からそのエジプトの中心地です。彼らはそこに行って過ごしたわけですね。そうするとそのナイルの水で潤った土地の豊かさを一回知ってしまったら、わざわざ荒野なんて選べないのが、まあ、これ人間の道理だと思います。仕事にしても何にしても非常にうまくいってですね、非常にこう良い状況があったら、あえてそれを捨てて厳しいところに行くのは誰でも難しいことだと思いますね。だとある意味で当然ロトがそういう選択をして、しかもおじさんより先に選んでいいと、言われたら、いやおじさんそんなことやらないで先に選ん、日本人だったらね、いやおじさんそんなことやらないで、おじさん先に選んでくださいよと3回ぐらい言うわけですね。で3回言って、いやお前選べって、そうですか、じゃあ先に選ばせてもらいますとなるわけですけど、まあ、彼らはドライなので先に選んでいいと、あそうですかおじさんとこうやって選ぶわけです。でところがロトが選んだ選択の基準には一つだけ見落としてた点がある。彼は何で何を中心に自分の選択をしたか、彼の中心は自分の欲望だったっていうんです。まあ、自分の経験が悪いわけです。自分の欲だった。自分の欲望を物差しとしてこれから住む土地を彼は選びました。私たちには欲望が与えられてます。それは決して悪いものではありません。聖書は我々の欲望を否定はしていません。ただそれがどういう質かっていうことがいつも問題だと思います。これは人の問題じゃなくて自分の問題としてですね。で信仰者として神を信じる者としていろんなものを選んでいくときに、まあ、自分の気持ちとか欲望とともに私たちがどうしても忘れてはいけない公式があるんですね。公式があるんです。信仰の公式があるんです。ロトはそれを見落としていたということです。皆さんで一緒に聖書を開いてみたいんですけども、旧約聖書の箴言3章5節6節、旧約聖書の箴言3章5節6節のところ、じゃあそこを読みたいと思います。いきます。箴言の3章5節6節いきます。3、はい、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。まあ、有名な聖書の言葉ですね。私たちが多分暗唱聖句をするのに非常に大切だと思う聖書の一つのことですよね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ここにある 自分の悟りに頼るなっていうのは自分で考えて決めちゃいけないと言ってるんじゃないです。それをするときに6節の初めにあることを、この公式をいつも忘れちゃいけないよ。あなたの行くところどこにおいても主を認めなさい。ある人がこれをこんなふうに言いました。そこにイエス様と一緒に行けるか、それをイエス様と一緒にできるか、それをイエス様と一緒に見られるか、それをイエス様の前で言えるか、それをイエス様と一緒に考えられるかと、言った先輩がいました。そこにイエス様と一緒に行けるか、それをイエス様と一緒にやれるか、それをイエス様と共に一緒に見られるか、それをイエス様の前で言えるか、それをイエス様と一緒に考えられるか。あなたの行くところどこにおいても主を認めよというのはそういうことだというふうに言われました。どうでしょう。私もちょっとここはイエス様ちょっと 横向いててくださいとかね、ちょっとイエス様ちょっと目隠しちょっと一人でやりますからと、ちょっと耳栓入れてくださいとかね、ちょっとイエス様向こう行っててください、ちょっとこっち見てやりますからとかって、私たちにやっぱりそういうところがありますよね。それを聖書は罪というわけですよ。でもロトはここでこの自分がこれから行くところを決定するときに決定的なミスを犯したんですね。13節の先ほどの13章の13節で、そのヨルダンの低地にある町を神様がどう見ていたかということを計算に入れなかった。そこにこう書いてありますね。ところがソトムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であったって書いてあります。非常に神様の前に堕落した、非常に不道徳な問題に満ちた町だった。ロトはそのことを知ってたはずです。知ってたけど、まあ自分は大丈夫でしょう、ね、それよりもナイルデルタで見たあの潤った土地に行けば羊たちもね、草がある、羊や牛が子供を産む、ヤギや乳を出す、自分はさらに繁栄することができると思ってそっちに向かって進んでいったんです。まるで磁石に吸い寄せられるように行きました。この後見ていくと、この12節を見ると、ソドムの近くまで天幕を張ったって書いてあるね。はじめはソドムには行かなかった、あそこに行くと問題は行かなかった。ところが14章を見るとソドムに住んでいたって書いてある。そして、このソドムの町が攻められた時に、彼はこのソドムの人たちと一緒に捕虜になって連れていかれちゃう。でそこでアブラムに助けてもらって戻ってくるんですが、またソドムに住むんです。19章のところを見るとソドムの町の門のところに座ってたって書いてあるんですね。でこれ町の門に座るっていうのは、まあ、その町の名士なんですね。いろんなことを決めて、まあ、今で言ったら議員みたいな立場で、この町の名士になってた。さらに19章は、神様がソドムを滅ぼされるという時に彼は信じきることができないで、まあ、木の実木のままでこのソドムから脱出をさせられます。彼女の妻はソドムに置いてきた自分の財産に未練を残して立ち止まって振り返っていたために、まあ、その時の爆発で飛んできた岩塩、まあ、おそらく岩塩だろうと言われてますけども、岩塩にの犠牲になって潮の柱になってしまったと。さらに彼は逃れたところからまたさらに逃げていって、二人の娘たちにお酒を飲まされて、娘たちとみだらな関係を持って娘たちを妊娠させることになる。そしてこのそこで生まれる二人の子供たちの子孫はやがてイスラエルの民族に敵対する者たちになっていくっていう、まあ、こういう歴史をたどっていくんですね。まさかですね、ロトはこの13章で自分の土地選びがそんな結果をもたらすとは当然思わなかったと思います。そんなことは思わなかったと思います。ただそして、まあ、実は彼には何度も何度もこの後にやり直すチャンスがあった。ところが彼はその時にも あなたの行くところをどこにおいても主を認めよう。そうすれば主があなたの道をまっすぐにしてくださるっていう、この原則を自分の生活に入れようとしなかったですね。まあ、よく、性格は変えることはできないけれど生活習慣は変えることができると言われますよね。だから生活習慣変えな、大変だと思いますけど、でも毎日ちょっとずつちょっとずつでも何か取り組んでいったら、私たちの生活習慣は確かに、変えられる部分っていうのはある。私たちの人生全体は変えられないかもしれませんけれど、私たちは何かを選ぶ時の選択の基準を変えていくことができる。それは私たちが何かを決める時に心を尽くして主を求めよう、ね、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされるという聖書の言葉、これはイエス様と一緒にやれるか、これはイエス様と一緒に見ることができるか、そこにイエス様と一緒に行くことができるか、これはイエス様の前で言えるか、これはイエス様と一緒に聞けるか、ね、これはイエス様と一緒に考えられるかっていうことを私たちが基準として生きるときに、私たちの人生はまっすぐにされる。イエス様が私たちの選択や私たちの生活習慣に手を入れてくださって私たちを正してくださるんだ。だけどロトはそれを拒否した、ね、聖書は悔い改め、罪の悔い改めっていうこと。悔い改めって何でしょうか。それは一つは神様の前にごめんなさいということですよね。それと同時に悔い改めはどうか私の生活に神様手を入れてください、私ができないことに手を入れて解決してくださいということでしょ。イエス様は十字架の上で私たちのその全ての罪の矛盾問題を引き受けて十字架で死んでくださったので、このお方を私たちが信じるときにこのお方が私たちの人生を正すことができる。だから悔い改めっていうことはただごめんなさいっていうだけじゃなくて、助けてください、手を入れてくださいっていうこと。でもロトはある意味でそれを拒否しました。この後14章を読んでいくときにもそれがわかります。彼はそれをしない、そういう記録残ってない。さあ、お急ぎで終わらなきゃいけないんですが、アブラムの選択は何だ。アブラムにとって大切なことは、自分がどこに行きたいか以上に神様が自分をどこに置こうとしているか、どこに行かせようとしているかっていうことだった。私が、彼の選択基準は私が示す地に行きなさいっていう十二章の一節の言葉だったと。私が示す地に行きなさい。だからこの時にアブラムもね、エジプト行ってですね、エジプトのナイルデルタ見ましたから、どんなあれが肥沃でどんなにこういいとこか知ってるわけですよ。でその一部がね、この小エジプトみたいなところがこの自分が見る東側の方に展開してるわけですよ。そっち行きたいですよ。でも神様が私が示し行きなさいって言われてることを彼は大切にした。じゃあ貧乏くじだったか、13章の14節からこう書いてあります。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のために祭壇を築いた。書いてあります。人間的に見たらロトの選択の方が賢くて実利的だった。じゃあ本当はどうだったか。アブラムは貧乏くじ引いたか、 神様はアブラムに新しい約束をくださったんですね。目を上げて、あなたのいいところから東西南北見てごらんなさい。あなたが見えるところを私は将来あなたのとあなたの子孫に与えるよ。もしそれを疑うんだったら、あなたの足元にある土地の塵を数えてごらんなさい。あなたは今子供が確かにいない。自分のこの子孫は絶えちゃうかもしれないと心配してる。だけど、そしてロトが去ってしまって、良いとこ捉えちゃってがっかりしてるかもしれない。だけど、地の塵数えてごらん。もし数えられるならば、今あなたはそれを 見てはいないけど、必ずあなたの子孫はこの地の塵のように多く多くなるよと。そしてそれでも納得できないんだったら、この地を縦と横に歩き回ってみろですね。でこれ実際この後でアブラムはあっち行ったりこっち行ったりするんですね。動くんです。まあヘブロンというところを中心にしてあちこちこう動きます。その地をあなたにあげるって言うんですね。聖書はこう言います。ローマ人の手紙10章11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は決して失望させられることはない。私たちもこの1週間、いろんな人生の選択をすることになります。まあ、小さなことから大きなことまで、いろんなことがあります。その時に、ぜひ私たちは先ほど読んだ箴言の3章5節6節を覚えましょう。心を尽くして主に酔い頼め、自分の里に頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主があなたの道をまっすぐにしてくれるっていう言葉を私たちは心に留めて、この1週間歩んでいきましょう。難しい時には、選択が難しい時には神様を助けてください、私の人生に手を入れてくださいと言いながら歩みましょう。お祈りをして終わります。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は決して失望させられることはない。天の父なる神様、今日アブラムとロトの人生の選択についてみました。どこに住むか、どういう生活をするかという選択でした。しかしそれぞれの選択がこれからの人生に大きな大きな影響を与えていったことを私たちは見ました。私たちはこの1週間どれぐらい多くのことを選ぶでしょうか。何を食べるか、何を着るか、いつ起きるか、いつ寝るか、小さなことの積み重ねがほとんどだと思います。また大きな選択もしなければならないと思います。その時に私たちが本当に自分の経験や自分の思いだけではなく、本当にそこにあなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされるという、本当にイエス様が私たちと共に歩んでくださって、イエス様が私たちの人生を導き助けてくださるということを本当に計算に入れて、イエス様に私たちの人生に共にいていただいて歩むことができるように導いてください。感謝して御名により祈ります。アメン。